オタク向けポッドキャスト熱量と文字数、この番組は II パソコンの提供でお送りいたします。
あ、これチキンタツタ初めて食べた。
うん、どうすあのめっちゃ食ってるんですけど、収録始まってるんですけど。
あのワンピースの、
ああ今そうですよね、ケースとかも、
ほら
マクドナルドの
ほらあの中の、
あ本当だ、
タツタ
ワンピースフォントになってる、
ドンみたいな、
ドンみたいな感じでタツタって書いてある。
へえ、
あのパッケージも
コラボの
ワンピースの、
本当だ、
キャラクターが書いて
る、コラボってるんですね。
松井克俊です。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい。サイド B です。
ぬるいな。ぬるいな。相変わらずぬるいな。
外だから。
そうなんですね。久々ですか、外は。
去年の夏以来。
ですね。はい。
まあ、はい、ちょうどいいですね。このクールの外収録が。
そうですね。
うん、そうですね。
暑くもなく、
寒くもなく。
で、もう花粉も。
そうです、
みんな落ち着いてきましたか。
はい。
でゴールデンウィークも終わって人のなんかこう流れというか、
そうだ、去年の収録なんてゴールデンウィーク真っ最中だったから、
ね、
家族連れが
すごかったっすもん
ね。エゴ多かったですよね。
人がいないだろうって読んだらその読みが外れて、まさかの
大外れ。
そう、まあ、今日は天気も良くてね、良かったっすね。
はい、
良かったです。その現在ですね、このロケ地は、
はい、
中野セントラルパークの、
はい、
マクドナルドさんの外のテーブルで、
ね、テラス席をお借りしてね、もちろんあのタツタなどのね商品も買って
もちろんです、はい、
もちろん買って、はい、
あ熱文字で宣伝するからタダでっていうわけにはいかなかった。
交渉があったの。
バーター取引ダメでしたね。
熱文字じゃないですか。
はって言われて終わるっていうね。
というわけでね、
はい、
外収録でございます、サイド B でございます。
はい、
はい、というわけで、まあ、ゴールデンウィークも終わって、
はい、
っていう感じで、ゴールデンウィークどうでしたか、皆さん。
僕ね、もう仕事で家から一歩も出てなくて、マジでゴールデンウィークとは何だったのかなんですけど、
うわ、
ただね、こう家でこもってる間に1個、うん、新しいこと始めまして、
新しいこと、はい。はい、
今イラスト AI が流行ってるのって知ってますか。
あ、
自動で、はいはい、AI でイラストを作
って絵を生成してくれるやつ、
はいはいはい、
あれでステーブルディフュージョンってやつをパソコンにインストールしまして、
はい、
自分の性癖の絵をずっと出してます。
あ、アプリがあるんですか。
アプリと言いますか、一応ウェブでも使えるんですけども、まあ、有料なので、
はいはい、
それをローカルに落とすと無料でと言いますか、
それ
無限に作れるんです。
性癖の絵ってことはこういうシチュエーションとか、
はい、
じゃこういう女の子っていうのを
突っ込む。例えば僕の場合は助教師とかスーツとか、
はい、
女子高生ミニスカートとかそういうやつで入れていく。それを英語じゃなきゃダメなんで、それを一回 Google 翻訳で英語にして変換して入れていくんですよ。でそうすると自分のフェチの絵が結構精度よく出てくるんで、大興奮。恐ろしいですよこれ。
その絵の感じはどういうタイプの絵の。
それもね、今ね、いわゆる萌え系、リアルと萌えの間ぐらいの超絶神絵師って感じで、これ ね、初期の頃は結構ね、ラーメン手食い女みたいなのが出てきたんですけど、もうああいうのはもう昔の話で、今もう半年以上経って全然もう進化してて、そういうのはあまり出てこない。
あ、そんなスパンで進化するんですね、やっぱり AI、ね、
いやもう AI 今めちゃくちゃ進歩してるんですごいです。
すごいですね。
それね、ずっとモリモリね、僕絵を産み続けてるだけのマシンとか出してます家で。
昔で言うとそのインターネットでエロ絵をちょっと漁ってた、はいはい、エロ絵を漁ってダウンロードしてはホルダーに詰めていくっていう作業が、
あの作業
でも生成できるようにな
る。あれを家で生成して別にどこにも公開するわけでもなく、ただ、
うんうん、
家の SSD に入ってるだけで僕はニヤニヤして終わるっていう。
もう苗床ですね。
苗床。そうですね、無限に
すごい、
ナウシカの地下のあたりです。 と思って、地下室だと思っていただ
いて、自分で踏み出して消費していくもの、マッチポンプの
話、マッチポンプです、はい、あの完全スピンの深いですね、あそこ
ね、はい、まあ、AI ね、まあ、ねその文章の方もね、
チャットね、GPT がね、流行ってます、ね、
GPT もそうでした、ノベル AI とか、
あはい、小説作ってくれる
のね。だからそのどうあの作家さんとかもだから絵の元とかその小説の元をもう AI に出して、はい、そっから自分なりのねアレンジとかをやっていくっていう方法が、うん、なんか増えていく感じがしますよね。
要は創作者にとっては壁打ちになるんですってアイデアの。
はあ、なるほど。
壮大です。
その発想があったのかが
返ってくる。そうそうそう。
だからそれまではその、まあ、担当編集さんとか、はい、知り合いの作家仲間とか話してて、あこういう話あるなとか、あそれいいですねみたいな話してたのが AI 相手にそれができるから、
なるほど、
もうますます人と会わなくて済む。
どんどん僕みたいに内読になる人いっぱいいると思いますけど。創作の慣れ果てみたいな感じ。メイドイアビス的な感じ。
深くに沈んで。
深く慣れ果ての村になって
ます。あれですよ、はい、でも AI って料理界隈にも来てますからね。
どういう活用の仕方があるんですか。
要は AI に、食材とかの成分、うん、まあ、甘みだったり塩味とか苦味とか成分を打ち込むと、うん、その膨大な食材になったら、この組み合この食材とこの食材の組み合わせは美味しいですよっていうのを AI が算出してくれるんですよ。勝手にだそれを要は試すっていう作業が料理だったらあるわけじゃない、うんうんうん、勝手に AI がもうこの食材の成分だったらこの食材と合いますよっていうのを見つけてくれるんですよ。
コストゼロでってすごいですね。それね、
すごいですね。
それね、だって今までは全部自分で一回試してみないと分かんなかった、
分かんなかったものが全部 AI がやってくれる。
いや
壁打ちじゃないですけど、あその食材の組み合わせあったのかみたいなの結構出てきたりするらしくて、バナナとシラスが合いますとか。
へえ。例えばね、
例えば、うん、納豆と確か、生クリームかなが合いますとかを AI が算出してくれるんです。
じゃあもう味とか成分だけでそれを言ってるから、そう実際そう先入観とかもあるから、ね、なかなかそこ行かない普通の人間は、
うん、っていうのももう AI がやって
くれたり。すごいわ。
ちょっとこれだけで1本行きません？
行きますね、これね。
今後の AI について
めちゃめちゃ興味深いもん、その話。
面白いんですよ。
ゴールデンウィーク何してるの？
まさかの AI っていう、まあそれだけ熱いじゃん、
ね、
はい。お二人はゴールデンウィークどうでした？
もう僕も仕事でしたけど、うん、出ずっぱりでしたね、僕は家から。
なんかイベント、
そうですね、
でしたんです
ね。日本酒の試飲即売会みたいなイベントがあって、
うんうんうんうん、
それでずっと出ちゃってて、また、今週末からも、今度広島に行くんですけど、同じ日本酒のイベントで、
うん、
またちょっと家を開ける。果たして家賃とは何なのか。
だから、5月2週目？
そうですね。まあ、ずっと広島のパルコの方でイベントをやってる。
パルコで？
はい、なんか俺お仕事でお酒絡みって羨ましいんですけど。
いやでもやってる方は案外飲めないんで。
ああそうなん
だ、まあね、接客とか。
そうかそうか、頭ちゃんと回転させなきゃいけないから飲めないんですね。なるほど。
じゃあなんか例えばなんかあのちょっとあの辛めの日本酒はどれですかみたいな聞かれたら答え、
一応そうですね、わかりますけど、あとは、僕がやってるのはこの料理とお酒のペアリングとかですね、うん、日本酒だったらこういうおつまみも美味しいです
よ。ああそうか、じゃあそれに答えないといけないから酔ってる場合じゃないと。
ソムリエなんですね。
酒は売るほどあるんですけどね、
全然自分逆に悔しい。
僕はねマジで何もしなかった。
力強い。
そう、仕事が1本だけあって、はい、その収録に行っただけ。なんで
最大10連休でしたけど世間は、
はい、でその間その特に予定も入れてなかったので、やっぱりゴールデンウィーク中に急に仕事が入るの怖いな、その仕事ギュッて詰めてて、はいはい、だから開けといたんですけど、はい、仕事が全く入らず、ただただ外に出ない仕事もない日でした。
ダメだな。
待機組みたいな。
イベントはね、それこそいっぱいあったじゃないですか、ゴールデンウィーク中も。で、即売会も復活したりとかして、はいはい。だったんですけど、その、仕事がない分、お金使う恐怖もあるから、外から出れない、ね、はいはい。鳩が通り過ぎていきましたね。
本当に。
僕らの足元を。
松崎頑張れよってなんか言ってた気がします。
ありがとう、ハト。ありがとう。街遊びとかも行きたかったな。行ってみたいんだよな、一回。
ああ、人生のうち一回行ってみたい。徳島行きたいですね。
うん、
徳島ラーメンすげえうまいって言うしな。
いうね、はい、おのおののゴールデンウィーク、
あんまいい感じのゴールデンウィークじゃなかったね。3人とも
みんなね、なんか人におすすめ
し人にそうでした
ね、ではない
ね、っていうゴールデンウィークだと、はい、これでゴールデンウィークを過ぎて、はい、我々が集まりましたので、
集まりますね、はい、
はい、じゃあまずは前期の、話になりますかね。前期アニメの、
はい、
前期アニメっていうのは2023年1月新版の、
はい、
アニメの振り返りということなんですけれども、
僕の彼女の話聞いてもらうん
ですね。そうですね、
そうですね、はい、はい、今期のカーズの初恋の件、
まあ、今期と言いますかね、もう今年になると思うんですけども、
はいはい、もうですか、
もう年間になってしまう、
年間チャンピオンみたいなのか、
上半期暫定とかじゃなくて大丈夫ですか。
ね、これ、まあ、理由をじゃあお話しましょう、
はい
はい、
作品名広がるスカイプリキュア、これ年間続いてるんで、はい、これも1年間通してって話になるだろうと。
あ、はいはい、
空晴れ渡るっていう青い髪の主人公の女の子がすごい好きで、
は
い、これね、きっかけでもあの熱文字なんですよ、
は
あ、もっと言うとあの松崎漫画大賞、
はい、
覚えてます、松崎漫画大賞の、はい、帰りに、はい、関口ジョニーさんと3人で新宿のプリキュアの動画広告見に行ったのと、
あのありましたね、あの
超横長であ
の新宿駅であのプリキュアが、何周年でしたっけ、
20周年
の記念で歴代のプリキュアがバーって、
あれです、あの地下のコンコースのところです。
そうです、コンコース広告、
はいはい、
をあの関口があのちょっと見に行ってもいいですかって言って、 うちら3人で見に行った
、
はい、
であの3人でわあプリキュアだって見て解散したって、実は一回僕戻ってきまして、
え
あのあと実は僕戻りました、もう一回一人で撮影してたいや、なんかすごくかっこよくてオープニングが、であプリキュア良さそうだなと思って、じゃあちょっと今期見るかって話になって、これがきっかけだったんですよ、
は
い、で1話見てあ面白いなと、
うん、
でもこれまあ新鮮だから面白いんだろうと、
うん、
また2話3話になったらちょっと遠ざかっていくのかなと思ったら、はい、2話3話面白い、
うん、
あれ、
うん、
ソラちゃん可愛いじゃんこれみたいな、
あ、はい、
毎週ズブズブとハマってきまして、もうとうとう僕ねプリキュア聖地になりまして、長かったです。これね、初期の頃から熱文字を聞いていただいてる方は、
はい、
カーズようやくかと思う。
そうですね、だってもともとね、カールさんはこの熱文字最初の方にあの女児向けアニメに
ど
うしてもハマれないっていう悩みをね、
悩み相談をサンキュー達夫さんたちにぶつけてて、
はい、そうでしたね、
なんかどうしようもないみたいな話、なんかうやむやっと終わってるんですけど、あの話
は、ね、はい、解決もしないまま、
そう解決し、はい、あれから10年ぐらい経ってると思うんですけども、はい、ようやく克服しまして、
はあ、
これなんでかなと思ったんですよ、
はい、
で、あの、まあ、プリキュアの構成として A パートで女の子たちがわちゃわちゃして、うん、B パートで悪人を成敗するっていうフォーマット、
ざっくり言うと、そう
ざっくり言うと、
はい、
このね、この水戸黄門システムがめちゃくちゃ今の僕に合ってるんですよ、
はいはい、
なんかもうね、肩肘張らずに楽しめるアニメを今欲してて、
うん、
僕ね、だんだん脳みそが劣化してて、なんか複雑な伏線とかのあるアニメだと頭が疲れて持続しなくなってるんですよ、
めちゃくちゃ分かりますわそれ、
この漫画とか ラノベでもそうなんですけど、
うん、
なんかその場が気持ちよければいいって言うとちょっと誤解を招くんですけど、
いやいやいや、
あのなんていうのかな、なんか伏線のある作品も面白いんですけど、
はいはい、
もう疲れると、とにかく
分かる、
うん、でプリキュアに関してはそういうのをなんか気にしなくて、前なんだったら先週のことを忘れててもその週だけでも楽しめるみたいな、うん、
はいはいはい、
なんか、
まあ、1年続くアニメってそここだわってるとね、
切れない、
毎話1話完結方式、はい、
うん、そうなんですよ、それがすごく見やすくて、うん、結局よくお年寄りになると子供になるって言うじゃないですか、
はいはいはい、
脳みそがよく子供っぽいことになるっていう、
はいはいはい、
あれだなと思って、僕も脳みそもう
老化ですか、
今年50なんですけど、もうね、もうとっくになんか老人になってて、頭の中はあ、なるほど、複雑な複製はもう前のが覚えられないから俺みたいな、はいはいはいみたいな感じで、それですごくハマってるっていうのは、
なるほど、ね、
じゃあこっからもしかしたら母さん、日朝
政治になるかもしれない、はい、実況してるかもしれないです、はい、
ヒーローガールスカイプリキュア、ヒーローガールですね、
そうですね、
はい、
やっぱその中でもやっぱキャラクターとしてはやっぱりソラちゃんが可愛くて、
はい、うん、
発育がいいんですよ、彼女同年代としては
言い方がちょっとあれだけど、はいはい、
早熟なんですね、
はい、
完全にこれ俺付き合えるじゃんって
付き合います、
付き合いますよ、余裕で余裕で
、
あんなピュアな心の子ですよ。
いや、そのピュアな子だからこそ、なんかこう疑問を感じずにいろいろしてくれそうな感じが
してくれそう、
はい、 あ、なるほど、ここを上下に動かせばいいんですねみたいな、はい、
ただの
無知識ですから、ここをこうすればこうなるんですねみたいなことを、まあ、何とは言いませんが、いろいろこうやってくれそうな感じもしますんで、付き合った後のなんかすごい恋人生活もすごい楽しそうなんで、
窓ガラスの掃除ですかね、上下に綺麗になっていくっていうね。
なるほど、ここ上下に動かせばね、こう綺麗になっていくんですね。
あの白い洗剤をシュッシュッ引っ掛けてこうね。
あれでもますますどっと洗剤が増えていくんですけど、見たことになったらね。まあまあまあ。まあまあまあまあ、そういう感じで、いや、じゃ今の まとめ方間違えてる、これは。
というわけで。
そういうわけではない、おかしいです。今のおかしい。ね。まあただね、注目作ってことですよ、無理やり。ま
あ、注目作は注目作ですよ。
頭を使わないって言うとあれですけど、僕もあの、あれですもん、あの、アンパンマンとかすごい刺さるときあります
ね。はいはいはいはい。
なんか知らないですけど、アンパンマン見ながら泣いてるときとかあったりする。
泣いちゃうんだ。
いや、なんかやっぱりこう、あ、何にも考えないで、こう、見てもスッて入ってくるっていう。
ああ、なるほど。
もう大事。
うん。なんかだんだんこう、多分、複雑なものを楽しめる時期と、うん、単純なものを楽しい時期、いろいろ波とかあったりするんですと思って。うん、僕今だったらあのクリストファー・ノーランの映画とか超ダメ出しそうなんで
ダメ出しというかね、自分に合わない
よ、なんでこんな分かりづれえのって言ったんで、今の自分からするとプリキュアが性に合ってるということでですね、ソラちゃんをまずね一人目の恋人にしました。
はい、はい、
2人目いっていいですか。2人目と言いますかね、まあ、作品として面白かったのもありますが、お兄ちゃんおしまい、最終回まで面白かったですこちら、はい、要はあの天才の妹みはりちゃんが作った薬でお兄ちゃんが女の子の体になるという、あのまあ性転換コメディなんですけども、あの最終回でまた入ってくるんですよ、
はい、
なんと、
はい、
レーザー脱毛かと、あの永久といつも、ね、脱毛もたまに数年すると入ってくる、
入ってくる、入ってきますから、ね、
やっぱ同じ感じでやっぱりね、下のあれもね、突起物も入ってくるんだ、なるほどみたいな、
ね、しかもあの女風呂の中で入ってくる、
ね、そうなんですよね、なんか女のフェロモンを感じることで入ってくるみたいな、なんか意味深なあの流れになってますよね、あれは、
はい、薬の切れ目がね、ちょっと切れかかって、
そう
っていう、だんだん体が男に戻ってくるっていうことですね。
やっぱクールの最後のクライマックスこれなんだと思って感心しました、
ね、なんで最後に温泉会なんだろうと思った
ら、ね、そ
ういうことかと
みんなの前で出したかもみたいな、で結構ねこの辺りの作品の面白さは、要はまひろっていうその元お兄ちゃんにその感情移入してトラブルに巻き込まれるコメディの面白さと、みはりに感情移入して元お兄ちゃん、元ダメなお兄ちゃん、で今の妹可愛いと思える、なんか2つの視点から両方楽しめたんで、なんかすごいいい兄弟愛だなと思いながら楽しめました。なんかね、まひろももう本当に中身男なんですけども、まあ、付き合ってもいいかなぐらいにはもう思いますよね。あんだけ可愛ければもう、どっちこの際どっちでもいいかなみたいな感じがします。はい。あの可愛い。
だから、体は女の子になってるけど、まひろちゃんを中心としたハーレムものみたいな感じにちょっとなってますよね。うん、みんながまひろちゃんをちょっと取り合うじゃないですけど、
女子お泊まり会とかまさにそんな感じで、完全にハーレムになってましたからね。妹含めて。うん、怪しいですよね。
最高でしたね、お兄ちゃん。ね、
いや、
あれは見ちゃった。
お、どうでした？
僕も見てたんですけど、はい、僕の中ではすごい珍しい現象がこの先起きてて、うん、僕正直アニメ見るときに1話2話ぐらいまではオープニングは見るんですけど、その1個飛ばしちゃうんですよ、オープニングって。
はいはいはい。
ああ、まあまあ、
同じものだ
と。気に入ってるな、ものっていうもの以外は、うん、このお兄ちゃんおしまいのオープニング、めちゃくちゃ良くて、
はい、
すげえ好きだったんですよ。
私も、はい。
あの、曲もいいですし、あと、アニメーション、オープニングアニメーションめちゃくちゃ良くて。
いやもう、渡辺明夫先生、天才ですね。
いや、素晴らしい。なんでしょう、このね、往年の平成アニメオープニング感というか、なんか、こう、なんか疾走感、
はい、
ただあとカット割りも最高でしたし、
最高ですね。
でこ の, あの曲自体も屋敷さん、
作
詞作曲屋敷さんで、ああもう間違いない、
間違いない
です。僕あのこの P 丸様っていうフューチャリングえなこさんと、フューチャリング P 丸様っていう方なんですけど、
そ、
はいはい、の P 丸様が歌い手の方で
結
構好き で、
ね、
で YouTube でめちゃくちゃ見
たり、おお、じゃあもう好きな要素しか入ってない感じ
で、めちゃくちゃ良かったですね。これなんでしょう、パプア君のオープニングを僕思い出しまして、
うんばば、
はい、そうです、そうです、あの疾走感といい、なんかキャラの昇華感といい、
はいはい、
サビでキャラを疾走させる感じとかが僕大好きで、
福水で波乗ったりとかいろいろありますよね。
最高でしたね、
サビのあたりね。そう、
なんかこれはずっと見ちゃいましたね、今期。
まあエンディングもねすごかったですしね、お二枚は ね、
これね両方飛ばさず見ちゃうんです、これ
全部見ちゃいますね、これ
素晴らしかったです、ね、 神でしたね、
うん、はい、エンディングでなんでこの子たち踊ってるんだろうとかもう特に考えないもん
でもあの賑やかさがいいんですよ、すごい、うん、で最後にあの2人が見張りとあのギャルの高校生の子がギュッとするんですよ、
うん、
真宙のこと
はいはいはいはい、
ああそこ来た来た来たと思って、尊い尊いと思って拝むしかなくて素晴らしい素晴らしいって、
でも感覚としてはもうなんかダブルパイズルみたいな、
ね、ちょまあまあそうですね、間のあれね、あの棒に見立てたやつ
です、ね、そうそう、はい、男の子ですか、真ん中にいるのは
そうですね、僕でも後半まで、まあ、後半 あのてか最終回のお風呂シーンぐらいまではほぼほぼエロを感じに僕は見れましたね。
お、結構でもね、あのトイレでスカートバッてわくったりとか、
あ、なんでしょう、
ね、おおみたいな、
いや、あれもなんか学術的な見方という気なんでしょうねこれ
だってあれ男子たち絶対性癖歪むあれがしかも教室でもなんかね、素足台みたいな話、はい、なんかバッとまためく
って
、ね、2度目のめくりやつ
で、というかあの男子たちがあの性に目覚める感じ、
ね、目覚める感じ、
クラスのね、あの男の子2人が
確実に目覚めてるなって感じなんですけど、うん、あ、なんか絵のふわふわ感というか、多分ちょっとふわっとしてる背景の感じとかもあって、なんかあんまりエロを感じずに見れました。
色合い的には童話アニメって言ってもおかしくない色合いというか
ね、まあそうですけどね
まあ中身は割と下ネタ多いんですけど、はい、
いや絵柄とか背景のちょっとなんかファンシーな感じとかも可愛かったので入れました、ね、
よかったね、鬼舞最高って感じですか、
鬼舞最高でした、
はい、松崎さんはどうでした、
僕はね、じゃあ鬼舞以外でちょっと喋るとなると僕は便利屋斉藤さんですね、
おお。
便利屋斉藤さんはね、なんかね、なんか真摯にアニメ化してくれた感じがして、うんうん、すごい良かったですね、
もともとツイッター原作の漫画ですから、
そうそうそうそうそう、でね、絵柄のタッチこそ原作とね、そのアニメ化するにはやっぱどうしても変わっていってましたけど、うん、
はいはい、
なんか原作のなんかストーリーをなんかちゃんと追ってくれてる感じというか、うん、があって、あの本当にその原作っていうのはその便利屋斉藤さんパーティーの話を本編で、うん、なんかちょっと短めの話ポンポンポンってある感じなんですけど、
うんうん、
他のキャラクターの話って番外編みたいな感じで、
あ
の原作ではね、
はいはい、
番外編1、番外編2みたいな感じで、うん、で、それを番外編だけで分けるとかじゃなく、結構単行本に載ってるまんまアニメ確か放送してたので、
あ、順番が、
順番が、だから見やすいというよりはそれぞれ本筋があって、番外編他のキャラクターの話が枝分かれした話があって、でそれがだんだん一つにまとまっていく感じというか、だから今まで番外編というで出てきたキャラクターが本編にこう集まってみんなで一人の敵倒すみたいな、なんかそこのなんかストーリーを追うカタルシスみたいなのはこのアニメすごいあったなって思いましたね。でだからといってそのなんか難しいストーリーとかというわけではなく、うん、要所要所ギャグが入るし、
はい、
それこそ結構な下ネタもバンバン入るし
そうですね、
うん、結構シリアスな中に軽くこう下ネタなりギャグなりが入るのがなんかすごい見やすかったです、
ね、なんかめちゃめちゃ空気読めないギャグみたいなのが途中めちゃめちゃ入ってたんで
ジジイ死んでるのに割と睾丸がどうのこうのみたいな、なんかいろいろ結構割と激しい下ネタもありつつみたいな、
そう、あの男性器を損傷
しまう、というか
そう、犬に食われた、
犬に食われるっていうね、
でもあそこのね話とかもすごくなんか最終的にはなんか感動するいい親子愛の話になったりとか、
泣いていいのか笑っていいのか、うん、情緒が不安定になるってあのアニメ、
いやなんかね、僕はすごいいい、それも含めていいエンタメだったなって、
う
ん、
なるほどね、
そのキャラクターの魅力も含めてギャグも含めシリアスもストーリーも含めて、
うん、
なんかいいアニメだったなっていうのを思いましたね、
はいはい、なんかやっぱオムニバス形式でこういろんな、それぞれのストーリーが進行していくのがやっぱ結集していくのってやっぱちょっと気持ちいい良さもありますからね、
うん、
すごく、
あとたまに魔物がめっちゃ気持ち悪かったっていう、
あの目がいっぱい増えたりする、
はい、
すげえ気持ち悪かった、
あの監督がね、あの久保岡さんなので、
ああ
のベルセルクをやる、
あ、そうかそうか、
そうです、あのアイマスのね、そのキャラ原案の久保岡さん、う
ん、なんかベルセルクもやってらっしゃるから、
そうです、はい、
もう職は同じみたいな
それの時にうわー久保岡さんだと思って、
なるほどね、久保岡さんのもう一個の目が出ちゃった感じですよ
そうですね、いやー本当面白かったですね、
なんかね作画もね全然こう綺麗なままで最後まで、
うん、
あれも素晴らしかったんでね、
でまた純愛の話でしたしね。
そうですね、
はい、またね、はい、そうあのストーリーはねまだねその原作は続いてるので2期とかあるのかどうかっていうところですけどね。
いやなんか敵側の悪いやつにも実は純愛があったっていうのはね割と、うん、
いや最高でした ね。
そうそうそう、
あれが結構なんかサブだけどメイン色がちょっと強くなってる感じ
も あ、うん、あれ出されたら憎めないじゃん、ね、そんな回想やめてよと思いながら見てました。
でそっち側とその味方というかあの斉藤さんのパーティー側のライズだと、ね、もしかしたら昔過去つながりがあったかもしれない、でもそこは本編上特に触れないみたいな、なんかちょっとそういうかっこよさもね
ありますね、
感じてなんか粋な感じも、
うん、
僕はこの作品の好きなところではありますね、はい、
気になった方は原作もね追っていただきたい感じですね、は
い、追っていただければと思います、はいという感じですね、
はい、
まあ、あのまあ前期の、振り返りでございました、
うん、
熱文字
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
熱文字
2023年4月のアニメ新番組全部見てみた件サイド B のてみた B、
イエーイ。
はい、というわけで、今期の、アニメ、新番組を、見て、みんなが、おのおの、好きなアニメ10個選んできて、はいはい、順位をつけずに、まあ、上位10選みたいな感じですね、
うん、
を、選んできて、で、この3人が複数人選んだアニメについてのみ、喋っていこうという、コーナーでございます。
はい。
はい、というわけで、今期のアニメ、まあ、数が多かった。
いやー、チェックするだけでも一苦労でしたね。
一回言ってるような気がするんですけどね、ほぼ容易。
いや、特に
やっぱり。
やっぱ春はみんな、
春、そう。
力入れる。
春作品。
4月新番はやっぱ多いっすね。
力入れるね。
あと、まあ、そう、注目作がやっぱり多いから。
しかもね。
はい。
なので。漫画のヒット作ありのね。
そうですよ。
オリジナルでスタッフが豪華なのアリーノみ
たいな。アリーノですから。
話題作の2期アリーノみたいなね。はい、
そうですよ。ちなみに去年ね、去年、あの、この同じ中野セントラルパークでゴールデンウィークに撮った時のラインナップとしては、
はい、
RPG 不動産、アハレンさんは測れない、可愛いだけじゃない式守さん、恋は世界征服の後で、サマータイムレンダー、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、スパイファミリー、バーディーウィング、パリピ孔明。
あれもう1年前、
もう1年前です。嘘っ
す、嘘。
ちょうど1年前です。
怖い。
あれが。
うわぁ。
光の速さでアニメを消化している俺たち。あっという間の1年間。
というわけでね、それから1年経った今、はい、どんなラインナップになっているのか、
はい、
をね、とりあえず今日喋る10個をね先に、はい、発表したいと思います、
はい、
こちらですね、あの50音順で、はい、あの並んでおりますタイトル、はい、50音順に紹介していきます、はい、1つ目アイドルマスターシンデレラガールズ U149、 2つ目ウマ娘プリティダービーロードトゥーザトップ、3つ目江戸前エルフ、4つ目推しの子、5つ目神なき世界の神様活動、6つ目機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2、7つ目事情を知らない転校生がグイグイ来る、8つ目スキップとローファー、9つ目バーディーウィングゴルフガールズストーリーシーズン2、10個目僕の心のヤバいやつ、以上の10個でございますね。1年前から、バーディーウィングが戻ってきました、
ね、再び
帰ってきたバーディーウィング
間開けすぎやろ
間そんなに開いてたの近くなかった
そう
全然わかんない1年も開いてたんだあれ、
はい、
ちょうど1年後なんですね
でこの10個についてね、
はい
喋っていこうと、
はい、
いうことなんですけれども、
はい
じゃあまあじゃあもう喋っていきますか
はい
そうですね、はいじゃあまず1つ目アイドルマスターシンデレラガールズ U149
はい
はい、まあといえば松崎さんですよね
よ、はい、
アイマスといえば
よアイマスはアイマスそのものに対するアイマス好きとかオタクとか言うなよアイマスはバンナムに対して言う言葉だからのの概念じゃないから
な
アイマス
アイマスという概念
じゃないから
そろそろ
なってるんじゃないでも俺たち的にはもうねアイマスの箱に入っちゃって、ね、松崎さんは、
まあ、こちらはねまあ元々アイドルマスターシンデレラガールズって、まあ、アニメ化も、うんされましたねというゲームが、まあ、その前にはもともとアイドルマスターというゲームがあってみたいなこともあるんですけど、はい、その辺を全部探してでその中の、U149 というのはアンダー149ということですねなんで、はい、身長が149センチ以下の小学生の女の子のアイドルがメインで主にいっぱい出てくる、作品
なるほど
でございまして、でこれがこのそのアイドルたちが、第三芸能家というまあ事務所というかそういうセクションに入れられて、はい、そのアイドル活動をしていく、
はい、
というでその担当するプロデューサーもまあ新人のプロデューサーで、うん、結構そのプロデューサーもちょっと背低くてちょっと可愛らしいような、うん、
確かにそう
ですね、はいのキャラクターなんですけど、これはもう僕にとってはですけど、はい、僕にとってはもうアイドルマスターのもう正当な後継作。
おお、なるほど。
そうすごいですね。
別にその身長が低い小学生のアイドルたちが出てくるかというからといって、うん、そこがメインっていうわけでもないんですよ。
うんうんうんうん、
このアニメってアイドルたちがマジでただただ頑張って仕事をしていくっていうただそれだけのアニメなんですよ、
うんうん、
だから例えばそのなんか特殊能力を持ってるとか、
はいはい
うん、こういう困難が常に危機がそう、うん、アイドルその解散しないといけない危機が押し寄せてくるみたいな、うん、そういう劇的なストーリーがあるわけじゃなくもうただただみんながストーリーを頑張るっていう、
はいはい、
僕はそれがねアイドルマスターのアニメだと僕は思ってるんで何か困難があってこういう、じゃあそうだ あのアイデアでこのピンチを脱出しようみたいなアイデアが毎回毎回あるわけではなくただただひたすらにレッスンや、努力や演技の練習をして頑張るっていうだけのアニメなのでだからめちゃめちゃストロングスタイルなんですよ
確かに前のアイマスのアニメの遥たちのとシンデレラガールズのアニメと、はい、割とそこからつながってるこのといいますか、うん、王道のアイドル活動ですよね、
はい、だからこれをだから逆に言うとアイマスを好きじゃない人にとっては地味なんじゃないかなって僕ちょっと不安というか思ってる
劇的さがないみたいな
そうですねそのストーリーに対するその
メインのそのストーリーがあってっていうわけじゃない
だからキャラクターのその感情だけでその見せどころを作るというか、うん、みたいなところがあったりするのでストーリー的な面白さというよりはそのキャラクターの感情のこの上下とか、うん、あとはそのアイマスのゲームのここで出てきたこのユニットが実はここに出てきてるみたいなとか、
はいはい、
このイベントが実はこのアニメのここに繋がってるみたいなのはあるんですけどあと曲とかもね、はい、あるんですけど逆に言うとだからまあアイマス好きだけど熱心じゃない人から見るとどう見えてるのかなっていうのもちょっと聞きたいところではあったんですよねこの U149
僕に関しては、はいあこれも全人類をロリに目覚めさせるアニメだなとみんな可愛すぎて
単純にそういうこと
そうそんなに可愛い生き物が動いてるみたいなびっくりですやっぱそこはやっぱ作画の力と言いますか、
うん、
やっぱそこでキャラクターの魅力がめちゃくちゃ出てて、うん、なんかそういうなんかロリ魂がない人も転ばせる何かがあるみたいなものがあってロリというとあれですけども例えば親目線からハラハラしながら見たりする、
ねうん、はいはいはいなるほど
だから僕マジでミリアの回とか割と本気でハラハラして、
はい、
周りの大人クズだなと思いながら見てまし
たコメントしてるやつら、
ね、そうコメントしてるやつらもそうだしプロデューサーもお前ちょっとだらしなくねえかそれみたいな っていうかこのアニメに出てくる大人たちがマジでちょっとクズ多すぎませんかみたいな、こうモーガのバンジージャンプの回とか、まあ、いろいろ毎回毎回ちょっと大人たちが試練を与えてくるんですよ子供たち、うん、でそれをなんか頑張ってこう切り抜けていくといいますか、うん、乗り越えていくのがすごく可愛らしいんですけども、うん、周りの大人たちもうちょっと頑張れお前らみたいなのもね、もどかしさを感じつつ、うん、ってことは作品にハマってるんですよ、だから、
うん、なるほど、
夢中になって頑張れ頑張れってやってる俺がいる、うん、
だまあ言ったらこれも1話完結ですからね。
そうですね、
毎回メインとなるアイドルの女の子がいて、そのアイドルにフィーチャーしてなんで、これもだから肩肘張れずに見れるっちゃ見れる。
なんかこう、うん、僕はそのアイドルマスター自体そのどっぷりじゃないんで、うん、よくアニメの放送があったらまあ見ますぐらいなんですけど、ああアイマス見てるなっていう感はありますね。
おお。
なんかそのやっぱその各話ごとに一人にフューチャーして、うんうん、で挿入感もあって、
はいはいはい、
あれが僕がやっぱアイマス見てるな感があるんですよ。
まあそう確かにね。
挿入感いいっすね。
いいっすよね。であとエンディングもあって、うん、
はいはいはい。
なんかやっぱアイマスいい思いましたね、うん、やっぱこれで。
ちなみにミリアちゃんの回でコメントに投げてる中の一人の名前がモジャマツっていう名前なんで。
まさか。
まさか。
いやわかんないですけど。
今僕の目の前にこのもじゃもじゃした髪型の人が
よ合います。
概念じゃないんだよ。
あのクズな大人が一人だったかもしれないですね。
分かんない、それは分かんないです。それは分かんないですけど、
ね、よく細かいとこ見てますね、しかしね。
すごいなやっぱり。
さすがやっぱ改造とか違うねやっぱね、合いますみーは。
なんでね、そのアイマス知らない方も、うん、ロリじゃない方も見れるアニメですね。はい、
面白い。
はい、というわけでアイドルマスターシンデレラガーズ U149 でございました。はい、続きまして、ウマ娘プリティダービーロードトゥーザトップということで、サイゲームスが続きましたね。
はい、
サイゲピクチャーズということで、こちらちょっとね、今期アニメにするかどうかっていうのもあったんですけど、い
やジャッジ悩みましたね、これね、入れるか。
YouTube 配信ですか。
そうです。
なので、まあ4月開始。
YouTube だし、全4話だしって、イレギュラーさがいろいろあって、うん、ちょっとこれは今期アニメに入れていいのかを悩みました、
ね。うん、まあでも4月に始まったアニメとしては、まあ入れようかということで、はい、今日入れましたということで、はい、ウマ娘といえばカズさん。
あ、そうですね、はい、現トレーナーのカズでございます。
はい、よろしくお願いします。
この間 ログイン値が800日を通過しました。最初の日から始めてるとちょうどそうなるんですよ。
なるほど、もう2年、はい、2周年もね終わりまして、
よう続いたわ俺。そんな、はい、トレーナーの僕なんですけども、はい、まあ、テレビアニメで2期までやりましたけども、はい、そのテレビとまた違う舞台、まあ、違うウマ娘をメインに据えた新シリーズということで、うんうん、今回はですね、いわゆる史実の1999年のクラシック参加レース、皐月賞と日本ダービーと菊花賞、これをなぞらえて馬娘たちで、まあ成田トップロードとアドマイヤベガとテイムオペラ王の、まあ、三強と呼ばれた馬娘たちが頂点を争うというお話になっております。
うん、
今回ですね、こう自分の道をひたすら突き進む、光といえるテーマオペラ王って明るい女の子ですね、
はいはい、
というのと反対に闇の心を持つアドマイアメガ、はい、で2人の間で、まあ、揺れる委員長タイプのナリットプロード、このですね、三者三様の生き様がめちゃくちゃ素晴らしく描かれてる。もちろん作画も素晴らしいんですけれども、はい、その中でやっぱね、ドラマチックな展開も見どころで、うん、僕やっぱアドマイアメガがすごく好きです。
お、
見た中ですごくめんどくさいんですよこの子、
うんうん、
要は、まあ、双子として生まれてくる予定だったんですけども、まあ、片方がちょっと、生まれてこなかったと、
はい、
いうことで、その生まれてこなかった双子の妹に対する負い目を、持ちながら、罪の意識を持ちながら走り続けるというですね、ちょっと暗い女の子なんですけども、彼女が救われてほしいと思いながらずっと見てる、
うんうん、
そこに感情移入しましたけども、まあでもね、3人とも可愛いんです、作品すごく。で、成田トップロードはやっぱ主役だけあって、すごく真面目な子で、努力しても勝てない、その焦りなどを、丁寧に描きつつも、こう、まあ、ライバルたちとこう励ましたり、こう努力でこの 町人会っていうんですか、あれは商店街の人たちの励ましとかあって、こうひたすら前を向いて走り続ける、その姿に感動しました。
ひたむきに頑張る子に弱いわ。
やっぱそこですね、やっぱね、さっきのやっぱね、アンダー149からね、
はい、
続けて、やっぱり頑張る女の子を応援したいっていうのは、アニメのパワーになりますし、
これ、私、この勝ちを描くのももちろんですけど、この負けをしっかり綺麗に描いてくれる
んで、そうなんですよ。
もうだからどの子に感情移入しても、すごい楽しめるんですよね。
いや、もう負け方もみんなそれぞれ違ってて、成田トップロードは泣くんですよ。
もうあの号泣するとこきつかった。
きつかったんですよ。でもテイム・オペラ王は一瞬返そうなした後拍手するんですよ。お前最高だ。
最高でしたね、オペラ王。
そう、負けたのに自分から拍手しに行くってお前最高だねとかね、そういうのもあるんですよ。
でも全員のファンになれる、あれ
なるんですね。
だって結局各レースで勝つのが一人だけですもんね。
いや、
他は全部敗者になってしまうわけですから。そう、もちろん負け方もね、それは三者三様もいろいろありますから、
うんうん、
だからこれで僕やっぱりこの馬娘の可能性、だからさっきのね、あの U149 もそうですけど、もう誰にフューチャーしてももうそれぞれのストーリーがあるじゃないですか、うん、
はいはい、
だからこのロイフトゥザトップのやり方すればマジで馬娘のストーリーいくらでも作れますよねっていう。い
やもうね、無限に作れる感じしますね。
で日々生まれてるし、新しい
エピソードが、
確かに確かに
新しくね。
そうなんで、これでネタバレありのアニメっていうね。
レースシーンでも競馬ファンは分かってるみたいな、
すでに分かってる、
ネタバレすんなじゃないもんね。
完全にネタバレされた状態から始まってるんで、
割とな
んか、うん、頑張れとか応援した
く
なっちゃいますよ。
僕これで実際のレースシーンも YouTube で公式が上げてるんで見たんですよ。やっぱね、どの勝負もやっぱ花差といいますか首ってやつなんですよ。もう僅差でか、
はいはいはい、
そのこのドラマからこのアニメに仕上げたっていうスタッフもやっぱ素晴らしいと思いました。
だからその解釈ですよね。
解釈が見事にこう見事なこう一流のアニメに仕上げたなって形しますね。
競争馬への愛とかもちょっと感じます
ね。感じますね。成田トップロードが勝った後に手を挙げるのとかもやっぱ騎手があのその通りやった通りの絵柄だったりするので、はい、よくやってんなと。
そうだからやっぱりロードトゥーザトップだから、やっぱり成田トップロードの話っていうことになるのかな、これはね。
そういうことなんですけどもね、あの最後のライブシーンもマジで吐きそうになるぐらいすごい作画で、あの要は最近ってこう 3D を使うことが多いんですね、アニメって、
はい、
動くシーンでは
もちろん
だけど、あのおそらくあの ほぼ手書きなんですよ、見てるの。俺たちのこう課金がこの 1ピクセル1ピクセルなってるなと思いながら、あのあのグリグリ動くライブシーンを見ながらですね、感動してましたね。
いや頑張ってたな。
これね、YouTube で無料で見られるっていうね、やっぱこの時代がおかしいですね。
いや、その YouTube で見れるっていうのがやっぱりすごいですね。
いや、時代ですね、これね。
やっぱりどの、そのね、サブスクの配信サービスも、やっぱり有料で全部見れるみたいな。
月々いくらみたいな。
そうですね。
それはもう当たり前じゃないですか、テレビ放送以外。それが YouTube だから無料で見れちゃうっていう。
完全にサービスですね。いや、あの、番組、作品の宣伝として割り切って、無料で提供したみたいな。
いや、もう、これこそカーズさんにちょっと感謝しないといけない。
ああ、そうですね。巡り巡ってちょっと僕に。
そういうことになります
ね。僕ら全国のトレーナーに、はい。
そうですね、あのロードバイクこぎながらやってた、
ずっとやってた、はい、今でもやってますけどね、
はい、
まあ、本当にね、素晴らしいとしか言いようがないんで、これはまあぜひ YouTube で、ちょっと期間限定公開なんで、今のうち見てっていうことも
含め
て、
全4話、
はい、全4話になって、見やすい、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どの立場から
会いますといい。そっち側に行く
なぜか。
がある。
それはよ、馬娘って言われますよ。
はい、概念、馬娘って概念で、はい。
はい、というわけでですね、馬娘の話でしたが、続きましては、江戸前エルフ。はい、というわけで、まだあ行が続きますが。
いや、本当ですね。
で、こちらは藤井くん、はい、お願いします。
これはもう頑張ってる女の子つながりですかね、じゃあ。
ほうほうほう。
ああ、なるほど。
まあ、舞台は現代の日本なんです、
うん、
現代の日本の東京の、月島、中国の月島ですね、
うん、月島でしたね、
にある、高耳神社っていう神社が舞台なんですけど、そこにはご神体がいる、はい、しかも実在する ご神体がいるんですけど、それが、弱い600歳を超えるエルフ、
うんうんうん、
エルフがそこの神社のご神体ですと、
うん、
でその神社の巫女の、女子高生16歳の女子高生小糸ちゃんと、このエルフのエルダとの、まあ、いわゆる、日常を描く、
はいはい、
まあ、ハートフルな日常系のアニメなんですけど、うん、まあこのエルダが普通のエルフではなく引きこもりのエルフ。まあ、普通のエルフっていう概念もよく
わからないです。
現代日本に召喚されて、400年前に召喚されてるんですけど、まあ、引きこもりで、極度の人見知りだと。まあ、ほんとダメダメだと。
ダメダメ。
ダメダメなんですけど、ただ、町内の人から、月島の人から、愛されに愛されて、まあ、 甘々に甘やかされて
る、甘やかされ、
うん、甘やかされた挙句、すごいレベルの高い引きこもりが出来上がりました
そうね、奉納品で VR が届いたり
VR に喜ぶエルダ超可愛い、
可愛い、
まあ、なんかなんで本当最初はこいつ本当ダメだなって、うん、目線で1話とか見るんですけど、うん、だんだんこのエルダが僕ちょっと可愛くやっぱ思えてきちゃって、まあね、ダメダメなところが、うん、で見た目的にはそう長身でなんか金髪でロングヘアで、まあすごいザ・エルフというか、
もうねディードリットから続く
まさに
エルフの、ね、
王道のエルフの
男性、ね、はい、エルフなんですけど、まあ巫女ですと白絵ですかね、巫女の衣装を着てる感じなんですけど、はい、ですごいスラッとしてるんですけど、めちゃくちゃ猫背なんですよ。
そうなんですよね、
この猫背感がまたすごい卑屈で最高にいいんですよね。
これ今までにないエルフ像なんですよ、うん、いわゆるダウナー系のエルフっていうのは、うん、すごい新鮮でした。
いやめちゃくちゃ新鮮ですね、うん、まあ引きこもりのエルフっていうのも新鮮ですけど、
うん、まあもうそもそもがそうですよ、ね、
でなんか僕だんだんそれが良くなってきて、途中引きこもりなんで宅配員さんに荷物受け取る時とかもこうなんか扉越しにちょっと反抗したり
する、はい、障子越しと言いますかね
にご苦労様ですってちょっと震え声で言うんですけど、エルダご苦労様って言えて偉いねって自分がいてあれこれ僕も甘やかす方言ってるのか完全にで、なんかいつもご飯作ってくれるこの妹の小ゆずちゃんとかにも、はいはいはい、なんかいつもご飯作ってくれてありがとうって言えるし、なんてエルダ偉いな最高すぎるっていう、
超年上なのにね
600歳ですからね、うん、なんかそういう感じにちょっとエルダを見守る方向にちょっといってる自分がいます、ね、
いやあれね、小清水亜美さんの演技めちゃくちゃうますぎる、
うまいコースね、う
ん、あれなんですよね、
うん、いや
あの声の魅力すごいですやっぱね、
ちょっと震え声というかなんというかこう本当に陰の感じの声、
しかも小糸に向かっては身内だからちゃんとしたこう言うんだけども、はい、第三者に対しては ありがとうございましたみたいな、うん、配達に対してはうーって
すごい陰キャ感でいいですよね、
あの使い分けとかねめちゃくちゃいいですよね、かわいい。
でまたこれ僕好きなポイントが、まあ、600歳で400年間日本その東京で住んでるがゆえに、
うんうん、
江戸時代から東京にいるんですけど、そのエルダが語る江戸時代知識、
いやあのトリビア面白いっすね、
うん、あれめちゃくちゃ面白くて、なんかこう昔は江戸時代は医者は自称だったからやぶ医者が多かったんだよとかもそういうのがあったり、まあ、昔は氷も貴重だったんだけど、まあ、食べれない氷だったんで飲用できなかったんだよって言ってるんですけど、はいはい、まあ、我慢できなくてエルダ食べちゃってお腹壊したとかなんかこうちょっとした江戸時代豆知識がなぜか自然と入ってきてて、ちょっと賢くなったなって感じで毎回追われるのがすごくいいですね。いや
スマホのメール機能から飛脚の話になったりとかしてシームレスに日本の歴史学べてるんですよ、
ね、いやなんかすごいあれもいいですよね
脚本うまいですよね、なんかね
原作力素晴らしいですね、
素晴らしいね、なんかまあ、なんでこれも頑張ってるっていう感じに、うん、女の子なんですね僕の中で、うん、
なるほど、
まあ、よくねその近年やっぱり引きこもり系のアニメって結構増えてきたじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりその僕が多分最初に見たのは多分 NHK へようこそとか、
あそこまで遡るんだそこまで遡るんだ
多分そのくらいからやっぱりそのいろいろ増えてきて、
はいはい、
ガブリエルドロップアウトとか、
あ、はいはい、
変化とかも含めて、はいはいはい、だからそこに一個エルフでしかも昔から生きてるみたいなのを巫女みたいな、もういろんな要素を含めてまた新しい面白さみたいなのをなんか見せてくれたなって感じしますね。
この化学反応はすごかったですね、
はい、面白かった。
僕も奉納したいですね、
あ料理はね、あお酒はねおみきでねそれは奉納でできます
から、月島の飯がちょいちょい出てくるの羨ましいんですけど、
ね、あれしかも背景の描き方とか、僕昔アルバイトであの辺行ったことあったんですけど、背景とかまんまの感じなんですよ、あそこのマック、確かにあの角にある佃大橋渡ったこのマックでしょここっていうのが分かって、うん、なんか背景もちゃんと今の月島とか描いたりして、やっぱすごい、
そうか、じゃあ聖地巡礼とかはもう全然できる、
めちゃくちゃいけると思います、
うーん、
だもんじゃストリートも まんまあの感じです、
もんじゃストリートはそう、うん、俺も何回も行ってるから、
で道の感じとか、まあ、最近綺麗になったよねこの辺、
うん
まあそれにその道が綺麗になったのに順応してないエルダとかもあったりするんで、ね、
うん、
すごい聖地巡礼それこそ行きやすいと思
う、
じゃぜひ
おすすめですね、
背景も含めて、
はい、
おすすめの江戸前エルフでございました。じゃあ続いて4つ目、推しの子、
これもうい
やまあ漫画からして話題作でしたか。はい、はい、
まあ、これはね、僕あの松崎漫画大賞でも何度も名前を出した推しの子、
はい、
まあだからようやくアニメ化になり
満を持して、はい、
満を持してだし、わざわざ僕が語ることでもない気もするけれどもするけれども、
やなんで一段下から、
まあでも第やっぱりこれは英断だなと思うのが第1話の1時間半、
いやーマジで
ね、
あそこまでやってくれると確かに、まあ、入りやすいよなと思います。
ちゃんとねちゃんとあの最初のね、あ
の序盤の
区切りと言いますか、まあ、プロローグ
漫画の第一章、
プロローグ編、
そうで、一章でももう一巻の内容ですね、丸々のをもう1時間半、なんなら普通のアニメはその CM とかオープニングエンディングを外すと大体23、4分、
そうですね、
そうなんですよね、それが大体あでもオープニングエンディング外すと大体21分とかか、
あそうですね、それくらい、オープニング入れると
24分だから、
はい、
それで今回の推しの子の第1話は実質80分ぐらいあるから、
アマプラで見たら1時間22分
になってましたね、
だからもう3話分どころか4話分使ってるんですよね、
映画なんですよこれ、
これってね、でもそんだけ労力を使ってもこれは第1話でみんな見といてくださいっていう、この制作側の意図ですよね、
はい、
なんか僕はもうこれで分かりましたっつって見たらもう素晴らしかったですね、何がいいんだろうな、何がいいんだろうな、なんかね全部良すぎて、
まあこれって感情の追い方はすごく分かりやすく丁寧に、
はい、
あの説明できててすごく見やすくて分かりやすいんですよ、
うん、
やっぱねみんな癖が強いんです、アクアたちも、アクアって主人公も含めてみんな癖強いんですけども、あのすごく分かりやすく噛み砕いて見せてくれる感じがして、うん、なんかそこがねすごく万人がハマれる、うん、あのサスペンスだと思います、これ
なんかあれですよ、そのまあ、みんな登場人物の癖が、すごい
すごいですすごいですね、
でもすごいし事情もいろいろあるし、
だからそれ考えるとやっぱりキャラクターみたいなの見るとやっぱりあ赤坂先生だなってなんか思いますね、うん、なんか、うん、そう癖の強さといいますか、
でも かぐや様の癖の強さ強いキャラがみたいな、
そんなんか赤坂先生だなっていう感じもしますし、まあでも絵の強さかな、僕がやっぱり一番うわーってなったのが、
はいはいはい、
やっぱり、こういうアイドルものとか、まあ、音楽業界とかを描くとやっぱり音楽の力とか、
はい、
アイドルで動いてるシーンがどれだけ説得力あるか、
歌唱シーン
がね結構規模になってて、どれだけ作品内ですごいアイドルだってなってても、
うん、
まあアニメで見てるとまあこんな感じかってなっちゃうとおしまいだから、はい、絵で説得力を見せてくれないとダメだなって思ってたところの1話のクオリティもすごかった、
星野愛のすごさは分かりましたよね、大地はね、
うん、そういうことなんだっていうね、
これは飛び抜けてやっぱり売れるわけだっていう、やっぱカリスマ性といいますか、
うん、
あれが見事に発揮されてね、
すごいね、
僕育児シーン好きでしたねやっぱ双子と生まれてキャッキャやってるのもねすごい楽しい、
いやあそこね、そうですね、オタゲーのシーンもね、
そうですね、そうそうそう、ね、キレッキレっていう、はい、
でね、あれがきっかけでバズってみたいなね、うん、ストーリーもだからこんなシーンがここに繋がるんだみたいなのもあって、
うんうん、
伏線だって気づかないような伏線をや、うん、だからあれが本当の伏線ですよね、多分ね、
なるほどなるほど、確かに、
でまた今後ね、その音楽だけじゃなくてそのね、あの演技とかそういう方にも行くので、うん、今後のねアニメでどう描かれるかっていうのもね、ちょっと
楽しみですね、これは、はい、
はい、というわけで中国さん推しの子でございました。じゃあ続きまして5つ目、神なき世界の神様活動、
はい、
はい、こちらは濃い作品ですけども、
そうですね、
じゃあカズさん、
はい、濃い作品といえばみたいな流れになってますが、はい、まあ、御霊という子、神様を崇拝する教団の教祖の息子として生まれた主人公、
はい、
イキト君が異世界転生でファンタジーの国家に飛ばされると、
うん、
でそこはいわゆる間引きが行われている異常な世界 でこの世界に、来てから親しくなった美人姉妹が処刑されそうになると、間引きで、
うん、
で処刑 さ,、まあ、されるんですけども、御霊様というその神様が具現化してきて復活させると、はい、でこの世界には宗教がないらしい、よし、信仰者を集めて宗教を立ち上げて国家に反抗しようという話になっております、うん、こちらもね、比嘉さん的な言い方をするとキャラの魅力、うん、あのロリの神様の御霊ちゃんがおバカすぎて周りから突っ込ま、あの主人公から特に突っ込まれたりとかなんかヒロインがあのちょいエロでちょいちょっとなんか明るくてみたいな、
なんか頭の中ちょっとピンク要素が強い
あるんですけど、なんかそのあたりの可愛らしさがあったりとかで、実はあの親友といいますか一緒の村人だったと思いきや実は正体が敵側のみたいな国家側の一人だったとかね、いろいろこうキャラクターの癖、あの濃さがすごく見どころがありましてですね、例えばあの第1話で登場したあの切れる、まあ騎士の騎士隊長っぽい、
あ、はいはい、
そう男があの女になります、うん、また性転換ここでまた来てるんですけど、はい、でクッコロって言うんですよ
だな
あ、クッコロって本当に言うんだってセリフがあるぐらいのああいう面白さもありますですね、うん、なんかこう癖の強いやっぱキャラクターたちのやっぱそういうなんだろうなドラマといいますか、うん、異世界でこう盛り上げていく感じの面白さが詰まってますね。結構僕ね、うん、もう一点ちょっと作画で斬新だと思ったのが、はい、農業のシーンで実写の映像をなんか、ね、アニメっぽくこうなんかフィルムにしてあの描いてるんですよ、はい、こういう作画カットの仕方あるんだみたいな、割とそこも感心しましたね僕ね。なんか最近こう 3D になったりとかいろいろあるんです
けど、はいはいはいはい、ありますね。
あのこれに関してはあの 農作物のシーンはあの、うん、だいたい実写を使ってるみたいな。
まあね、あのこの作品、まあ、農作業のシーンはね欠かせないですからね、
う
ん
うん、そうそう、
これあのペットだけあれですよね、なんかあの 3DCG みたいな。
あ、確かに動き方はそうですよねだからこういろいろなこうね結構最新のアニメのそういうなんか技術も使われていて、うん、なんかそのあたりとかね面白いですね。
宗教ってまた難しいテーマですよね。
ああ確かに、
うん、まあ難しいテーマを扱ってるんですけど、うん、まあ、そこをなんかアニメーションに、うん、あの落とし込んで分かりやすく噛み砕いて、はい、まあ、キャラクターの魅力を見せつつ、
そうでこれね最新話ぐらいで結構衝撃なあの事実が判明して、はい、SF 要素入ってくるんですよ。ここで僕の中でさらにギアが1個上がりました。あ、実はこの世界は〇〇だったんだみたいな、
うーん、
SF 要素で僕はもう1個面白いと感じたんで、ちょっとそこまでは見ていただきたいなという思いを込めました、はい、
でちなみにこれのね、あのスピンオフじゃないですけど、あの神なき世界のお姉ちゃん活動っていう漫画がスピンオフで、うん、はい、ありまして、
はい、
この主人公のお姉ちゃんがいて、そのお姉ちゃんがあのめちゃめちゃブラコンで、あの弟はどこに行った、
あれ本編には出てきてない、
出てきてないと思う。
あ、そうな
の。現実世界の話です、ね、
現実世界で、はいはいはい、もう筋肉ムキムキでもうチートなんですよ。だから弟に合わせろっつって、無理やり俺を殺して、私を殺して異世界に行かせてくれって言うんだけど、はいはい、強いから全然行かない。
あ、
槍でこうやってもあのバキって折らせたりとか、
半間裕次郎みたいな話になってますけど。
で、そんなもん奇跡的に同じ異世界に行って、弟を待ってろよ弟よつってお姉ちゃんが、あのその異世界を旅するっていうスピンオフの漫画もあってね。
そのあらすじなんかワンタンキル姉さん
って。俺も今言うか迷ったんですけど。
今期のアニメのワンタンキル姉さんなんですけどっていう。
そうなんですよ。まさかの姉妹作品かなって思ってるぐらいの
やっぱみんな面白いもの考えてると同じようなところに行くなっていう
、ね、そちらもぜひ見ていただきたいんですが、今回は、神なき世界の神様活動
で
ございました、はい、さあ続いても6つ目、機動戦士ガンダム彗星の魔女シーズン2ということで、こちらは、まあ、分割2クール目ありますね、はいはい、じゃあ、ね、前回第1期はでも割と衝撃的なシーンで終わった、は
い、秋アニメでも入ってました
よね、はい、入ってましたが、はい、じゃあこちらもカズさんお願いします、はい、
まあ、テレビシリーズのガンダムで初めての女性主人公ということで、はい、まあ、スレッタ・マーキュリーっていう女の子が、まあ、同じく女性のミオリネさんと婚約者になったりとか、うん、また地球 VS 宇宙の、まあ、確執があって、それがモビルスーツバトルになったり、まあ、うん、いろいろしっかりガンダムしている、まあ、注目作でございます。で一期がですね、あの衝撃的な引きで終わりまして、
はい、
これはもうレイディン止め食らってるんですよ。 まあ、まあ、レイニー止めがわからない人はこうマリミト保存委員会の人たちに聞いていただいてですね、そう若い人たちは、はい、
はい、
それを食らいましてですね、3ヶ月後、
うん、
任期始まりました、
うん、
どうなるか、
うん、
蓋を開いたらですね、あのパラソルが開かないレイニー止め変わってないというか、あのまさにこう割とスレッタとミオルネさんの溝はずっと入ったままというか、
うん、
あそこを解消しねえんだみたいな感じで、うん、そのあたりのドラマがドキドキハラハラしてる、僕楽しみにしております。でですね、まあ、2期になっていわゆる地球 の、 あのアーシアンというですね、まあ、陣営からですね、はい、2人の、女の子がモビルスーツパイロットが、
はい、
あの学園に入学転入してくるんですけども、ね、はい、あの両方とも生意気なんですよ、
はい、
またメスガキ増えてる、
増えましたね
あのこのアニメもともとメスガキが多くてですね、あのチュチュっていう頭がポンポンした、はい、あの女の子とか、はいはいはい、血統委員会で褐色 の、 あの、うん、テセリアさんっていうですね、うん、ちょっと生意気な口叩くあのメスガキがいるんですけど、
はい、
また増えるのかってちょっとお腹いっぱいなんですけどみたいな感じ の、 あのメスガキ成分、やっぱ今の割と性癖といいますか萌えを意識してるなっていうこの
そうですね、
ちゃんとそのあたりがうまいなと思いました。
今のその何でしょうね、そのオタクというか二次元界隈でのトレンド、
トレンドの一つですね。
はい、
メスガキ、いわゆる年下の、うん、まあ、小学生中学生の女の子は生意気であるということ、
うんうん、そうですね、生意気な女の子
で、それを分からせる分からせないっていろいろ派閥があったりするのもまた面倒くさいんですけど、
はいはいはいはい、
あのあたりを見事にキャッチに入れてきて、
うん、
結果的に割とあの食傷気味になるというかあまたかと思いながらですね、でも楽しくて、
はい、
あとね、もうね、2期に関して言うと、
はい、
グエル先輩っていうですね、最初に第1話で、まあ、スレッタちゃんと対決した、
はい、
あの男の子がいまして、
ね、はい、まあ、まあ生意気だね、
気
あの悪そうな男の子でした、
不良っぽいちょっと、うん、あの気崩し方 の、
本当に
あの、うん、グエル先輩なんですが、
はい、
あの彼がどん底からどん底に落ちてまた復活するまでの波乱万丈が2期はめちゃくちゃ面白いです。
グエル先輩主人公なんじゃねえかって
いやもうその説ありますよねこれ完全にね結構割とこう長尺でグエル先輩の大変な状況をね、
うん、
逐一やっていくわけですよ。一期ではね、あのソロキャンしたりとかして、
うん、ソロキャン
ソロキャンなんですよ。
そうか、
ここまで落ちぶれたかと思ったらさらにまたそこからぐんと下がるんですけども、うん、そこから盛り上がっていくあたりがすごいめちゃくちゃ熱い。
あ、一番の萌えキャラですね。
萌えなんです
ね、
やっぱそこはね、
萌えキャラですね、
グエル先輩は
すごいですね。
一時会がある感じします
ね。
あとなんかね、こうスレッタのお母さんがまたね、2期になってさらに癖が強くなって、
あれね、
そう、自分の娘すらこう野望に利用としてる感じがやべえなっていうのも含めて、
うん、
やっぱね、ちょっと目が離せませんと。
きついんだよなこれ見てると疲れるんだよ、
のとまみこの悪女な、そうです
か、うん、なんかね、前日さんから見てるとこれどうなるんだろうみたいな、ね、のもありますしね、
はいはいはい、
エピソードゼロのあれを見てからの、見てからあれお母さん、え、これどういうことってなんかなったりしてるんですよね。
その一端をね、ミオリネだけ見せるんですよ。
うん、
でそれでミオリネとスレッタのお母さんの確執があって、で2人の関係を知らないままスレッタはあのなんかミオリネと距離を取ってしまったところも含めて、そのすれ違いもやっぱ人間ドラマうまいなと思います。
マイワの引きがすごいですね。
すごいね、
うん、
続きどうなるんだかやばい、
ね、やっぱりうまいなって思いますね、
すね、
この辺は
なんか本当にコードギアスの人だなと
確かに
脚本、うん、はい、家コードギアスの人らしいなと思いながら、
ギアスの引きもすごかった
ね、はい、あれを見てるようで楽しいです、
うん、
はい、
水星の魔女シーズン2でございます、
はい、
さあ続きまして7つ目、事情を知らない転校生がグイグイ来る、はい、こちらもほのぼのとあとハラハラのバランスがすごい、アニメですけども、じゃあこちら藤井くんお願いします、はい、
まあ僕はこういう、青臭い青春とか、まあみんなゆっくり見守ろうぜ系、
なるほど、
アニメが僕は大好物なんで、まあこれもその一個ですね、
うん、
はい、ストーリーとしては、西村さん、西村あかねちゃんっていう、女の子、小学生の女の子が、まあ、クラスで、死神っていうあだ名をつけられて、
はい、
まあ、まあ、いじめられてる、
はい、
まあ、そうでしょうね、
いじめられてるんですけど、まあ、結構ハードないじめだと、それが、西村が、要は死神が触ったもんだから触るなとか、使ったもん
だから、暴力とかいうわけではない、
まあ、言葉の暴力
だもんね。
ね、うん、だからそのに、クラスでちょっとまあ避けられてるとか、
うん、
西村さん なんですけど、うん、そのクラスに転校してきた高田くん、うん、高田くんっていうのが、田舎から転校してきた、まあ超ド天然、
うんうん、
ド天然がゆえに死神って呼ばれてる西村さんに対して、うわ死神って何、超かっこいいじゃん、
うん、
もうあれですよね、小児病ですよね設定的には小、うん、小学5年生なんですけど、うん、まあ、小児病ですよ、死神って超かっけえ、うん、俺もそう呼ばれたいぜ、うん、なんだよ呪いって、うん、ってなるんですけど、がゆえにこう西村さんとちょっと仲良くなりたい、
うん、
でこう2人がだんだんちょっと仲良くなってくんですけど、まあこの西村さんが今まで友達がいなかったがゆえに一人でいろいろ生活してました。だからこう初めて高田くんっていう友達ができて、いろんなこう初めてを経験するんですね。こう一緒に遊び行ったりとか、一緒に帰ったりとか、こういう夏休みに一緒に過ごしたりとか、いろんな初めてをこうなんか経験していくんですけど、最初この西村さん自体も高田くんへのこう感情が、まあ友情友愛の気持ちだったんですけど、だんだんこの2人の感情が、西村さんがこれはちょっと違うんじゃないかっていう、だんだんこの愛情の方に触れてるっていう、だんだんとこう触れていってるのをみんな見守ろうぜっていうアニメですね。
なるほど、
なるほど。
まあ、このやっぱね、この初めてをだんだん西村さんが経験していく中で、こうちょっと明るくなっていく、だんだんと西村さんが、はい、っていうのもまたこれも見どころでね、素晴らしく、なんかちょっと感動しちゃったりしますね。なんかこう、
もうタイトルの通り、事情を知らない転校生がもうグイグイ来るお話ですね。
グイグイ来るんですけど、まあ、その 性的なグイグイではなく、
そうそうそう、
本当になんかこう小学生ならではのなんかこうグイグイというか、うん、
だから最近のアニメにしたら、まあ珍しいって言っちゃうとあれかもしれないですけど、うん、性的な感じが、まあ、見えない、
一切ないです。
でも本当にほのぼのだよね。
ね、なんかそ、無自覚、超ド天然がゆえのなんかグイグイというか、うん、その、なんかこう、グイグイ具合もまたね、ちょっと他の友達とかクラスメイトを巻き込んだりして、うん、またちょっとそことの接点もできるんじゃないかっていう感じもまたいいですしね、これは。
やっぱり僕はもう、もともといじめられっ子だった身からすると、やっぱりいじめられっ子が報われていくっていう話はもう無条件で好きなのよ。だからね、その辺もね、ちょっと感動して、見ながら涙ぐんでしまうところの一つなんですけど、だから本当に幸せになってほしいね。い、
設定自体は結構こうポップに描いたりとか、キャラクターもポップなんで、
そうですね、
あれですけど、設定自体は結構ハードなんです
ね。そう、残酷なお話よね。
いや、そうそうなんです。 あるじゃないですか、小学生ってやっぱり、小学生が
残酷さありますね、小学生って。
それ描いてるんですけど、やっぱり本当に高田くんっていうのがやっぱり救いになってて、すごく
多分絵柄の川村、原作の川村先生の絵柄も多分、はい、そこをシリアスに見せすぎない魅力もありますよね。
いやでもね、これ高田くんの天然どたらし感というか、うん、
天然たらし、
すごいですね、ここ、こういつって思う時ありますよ。
だから本当に他のね、人とアフレコ全然違うところで撮ってんじゃねえかぐらい、ね、一人だけねテンション違ったりします。
浮いてるなんかじゃないですけど、だって高田くん指輪するんですよ、
うん、
西村さんの、しかも左手の薬指なの、うん、おいおいおい、何してくれって。ただでもそれに対してこう西村さんはこうなんかそういう左手の薬指に指輪されたちゃったっていう、そういう意味で捉えるんじゃなくて、宝物ができちゃったっていう、またそれもいい、
優しい世界、
この最高の世界観ですね、
優しい世界観、
本当に最高のアニメこれ、
はい、なんでもうほのぼの痛い、もう絵柄的にもほのぼのできますしね、
ぜひ全人類に見ていただきたい、
はい、はい、事情を知らない転校生がグイグイ来るでございました。さあ続きまして8つ目、スキップとローファー、
これもですね、はい、田舎から出てきたド天然っていうですね、
本当だ
確かに
めちゃくちゃ被っとるんですが、
これ本当に五十音順に並べてこんなに被るうまくいくんだな、
繋がってますけど、
はい、
岩倉みつみちゃんというですね、まあ、中学卒業期に石川県から東京の偏差値の高い高校へ転校してきた女子高生が主人公です、
はい、
まあ、みつみちゃんがこう天然で、まあ、感覚は周りとずれていることに気がつかないんですけども、その、周りの人たちが感化されていくという物語です、ね、
はい、
このね描き方がすごく情緒にあふれていて、うん、なんか僕もすごく救われていくんですよ、うん、例えばね、最近でいいエピソードだなと思ったのは、 あの体育館で遊んでいるときに男の先輩に絡まれて別の先輩助けてもらうというシーンがあるんですね、うん、そこで、一緒にいた子ミカっていう同級生の女の子はその絡まれたそのムカつく男子生徒の2人の名前をガーッと覚えるんですけども、その間に三つ美は助けてくれた先輩の名前を覚えてるんですよ、
うん、
でそこでモノローグでこう私が嫌なやつの名前を2つ覚えてる間に岩倉さんは親切にしてくれた人の名前1つ覚えてるんだろうってセリフがあって、
うん、
もう指摘でこういういちいち、ね、指摘な、ね、素晴らしいセリフがね、うん、そこかしこに出てきて、
ね、
いややっぱすごい三つ美ちゃんみたいな、
うん、
あの人本当にすごいなと思いながら僕もポジティブに生きようと思える、うん、
だ人を幸せにする力を持ってる、
そうなんですよ、
こうよね、みつみちゃんってそう
そう、なんかちょっとした悪意とかも跳ね返すこのポジティブさがすごく救われて、これね黒沢智代さん声やられてて、
そうですね、
このねこの声がまたそのなんか素晴らしいドラマとマッチしていて、うん、まあ心の深いところに刺さっていくんです、
この子は黒沢智代力もありますよね、すごい、
うん、これは本当にこうキャスティングの妙もあってですね、すごくいいドラマになってます、はい、
そうやっぱりみつみちゃんいいキャラクターですよね、
なんかこれに関しては本当にピュア 100% って見られますね、
うん、
まあ、もう俺の知らない青春がここにある、
あ本当ですいや本当に
そう言い続けるんですけど俺の知らない青春
いいことをしちゃいます、だから本当に僕青春もの見るときにアニメはやっぱその青春を取り戻すというか、うん、なんか自分が経験できなかったものを追体勝手に追体験といいますか、
う
ん、疑似体験したいっていう思いで見てるんですけど、そういう意味ではこれ 100% ですね、これに関しては、ね、
でも僕はねやっぱりね、なんかもうミカちゃんにちょっと感情移入というか、
おーミカちゃんですか、
なんかね
今言った昔ちょっとネガティブなことがあってっていう努力してってことですね、うんはい、
っていうかねやっぱりそのやっぱり最初やっぱりちょっとなんか嫌なキャラクターになんか見せてるじゃないですか、最初でもね世の中の人の大半ってミカちゃんみたいな人なんじゃねえかなってちょっと思うんですよねみんなそんないいやつじゃないだろうしね、そうあのね、本当に嫌じゃない人って多分いないと思うし、なんかねそうなると美香ちゃんがなんか救われていく話な気も僕はちょっとするんですよ、ね、
いやそうでしょう、
みつみちゃんと関わることによって、うんまあ、全員が本当に救われていくというか、うん、なんかいい意味でどんどん影響されていく周りが、
ミカちゃんもだんだんほっとけなくなってるじゃないですか、みずみちゃんのこと、なんかそのあたりって本人も前向きといいますか前に進んできてるのが分かりますよね、
うん、さっきの嫌なやつの名前2人覚えるなんてみんな割とそうだと思うんだよな違うのかな
うんそうです、
だからねなんかすごく共感はしちゃうんですよね、
なるほど、
好きなキャラゆずきなんですけど、
あそうなんですね分かりやすい
そうなんですよ、あのクールっぽい女の子やっぱり好きなんでね、
はい、でもずるいよね、なんかね、うん、チートじゃないですか
チートなんだよな
それはね、そのみつみちゃんとかあのグループにだけをなんかここを許してる感じとか、
感じもいい、
いやなんかハイスペがやっぱ仲良くしてくれるのいいな
っていう、ほん本当になんかほのぼの学園ものでありながらちょっと刺す部分が逐一出てくるというか、
はい、多分なんかこういう青春を求めてる人は多いと思うんですね、
うん
うん、だからこれはぜひ見ていただきたいなと思います、
まあ、嫌なやつも出てくるけど、
はい、
それを全部みつみちゃんが浄化してくれるような、
そうそうそう、
本当ね救いがありますね、
本当なんか時代劇みたいな感じですね、悪役が出てきてみつみちゃんが浄化していくみたいな、
もしくはエクソシストだと思っていただいて、いろんなものを悪霊がシュワーってこう浄化する、
はい、
除霊していく感じで、はい、
そうマジでいい、
これはもう絵柄もあって、ね、本当ほのぼのして見れる、
そうですね、はい、
作品でもあるのでぜひ見ていただきたいと思います、
はい、
さあ続きましてバーディーウィングがゴルフガールズストーリーシーズン2、
お
また2期ということで、
そっか、はい、1年ぶりに2期もランクインしましたね、
はい、こちらまあそうですね、分割2クールの、
はい、
2クール目なんですけども、
はい、
まさかの第1クールが、めちゃめちゃストーリーのザ途中みたいなところで終わるという、
はいはい、
来週も続くよみたいな感じで、続きはあの2クール目でみたいな感じで終わって、その2クール目が、1年経って、
はい、
こう2023年4月に、放送開始されたんですけれども、その 2クール目の第1話、もう何事もなかったかのように、
本当先週
当たりみたいな感じで普通に終わって始まって、
びっくりしたこれ。
何もフォローないんだ。
普通に広瀬香美さんのあのオープニングが始まり、
あのオープニング大好き。
あ、そっか、2クルメだったらオープニング変えてもおかしくない。
そう、あれ変わってない
んです
よ。
そっか、まんまですね。
みんな大好きなあのオープニング。
ビーナスライン、ビーナスライン。
最高だ、あのオープニング。
最高でしたね。
変わってねえんだ。
さあ、ここでまあ変わってないなっていう面白さもありつつ、最後まで見てたら1話の最後で、
はい、
皆さん、お待ちかね、はい、旗包み。
あの
もうね、プロゴルファー猿ファンがもう感動した、
はい、ね、これ散々言われてもワンクール目でね、プロゴルファー猿
言われましたね、
ゴルフアニメだ、言われました、
令和のプロゴルファー猿
だと言われました。でもあのワンクール目ではね、そんなこと、なんか出なかったんですけど、はい、2クール目の第1話で旗包みだ、
なかった、あれマ
ジおっさん大歓喜みたい
な。マジで誰に向けてんだろうって思って。
いやもうなんかオープニングの広瀬香美でもうまずおっさんにボール投げてますよ感あったけど、
そうだよこの作品マジで
旗包みやるんだみたいな、びっくりです
ね。いやまさかの殿下の宝刀ここで抜いてきたっていうね、
最高っすよねこれ。
そう、あのこのねテンションの上がり方はね、あの本当若者20代には全くわからないかもしれない。
いやマジで20代の人ごめんなさいよ、さっき言ってこれは。
そのくせ名前はガンダムネタ多いしさ、なんかアムロとかさ、セイラさんとかさ、ガンダムネタ多すぎるし、そこ気になるしみたいなね、いろいろおっさん向けのね、なんかリップサービス多すぎなんですけどこれ。
で特にね、そのあのアムロレイヤさん、
ね。アムロレイヤ、もう隠す気ないだろみたいな。
でね、もう明らかに宣伝みたいなね、ガンプラとかもね、
そう
出ますし、いやもう。ここをね、この遊び場ですよね、大人の
遊び場、いいですね。このゴルフ場が遊び場
です。大人たちがいい、なんか、バンナム関連の遊びたい人が、この作品にかこつけていろいろ遊んでほしいなっていう。
おじさんたちが集まって、おじさんたちが。
アラフォー、アラフィフたちがキャッキャしてる様子が目に浮かぶようですよね。
だからもう、いつ旗包み出すっていう会議とかあったと思うんですよね。
あった。
ワンクール目だとちょっとまだ早いんじゃないかって。
はい、これは2期目の最初のフックは、
旗包みですなんで旗包みになるんだよ。
いや現にこうやってフックで俺ら盛り上がってるからこれ。フックになってるんですよこれは。
いやー最高ですね、
最高ですね。
もう期待を裏切らない、
そう
期待を超えてきた、
そう
はい。
いやだからね、学園ものかと思ったらね、また裏社会編に戻ってね、
そう
っ
すね、
そのあたりね、うん、いいと、
ね、
あの結局そう、あのいわゆる裏社会編ってただの前座かよと思ったら、うん、そんなこともなく
戻りましたもんね、
戻りました
わけわかんないかな、
なんかあのあたり結構ついていくのも結構面白くてです
ね、はい、本当先が読めない、
ね、読めない
アニメですね、
はい、
はい、今期も楽しんでいただければと思います。さあそしてラストですね、
はい、
僕の心のヤバいやつ、僕ヤバでございます。こちらも話題作、
これまた漫画からめちゃくちゃ人気で、
はい、
満を持して、
満を持してなんですけども、じゃあこちら藤井君、
はい、
最後お願いします。
まあこれも、まあ、言い続けよう、俺の知らない青春、
あ
俺の知らない青春の追体験、
はい、うん、そっかそっか、
体験、
山田のいない俺ってことですか。
山田がいないだけ。
俺の
石川はいる、
い
石川は俺だけど山田がいない、
山田がいなかったって、
そうなんですね、
つらい。
まあもう漫画も、まあ、人気で、この漫画がすごいもう選ばれてます、男編とかにも選出されるような、はい、もう大人気の漫画なんですけど、まあ、陰キャで、まあ、中二病、本当にザ中二病、なんかこう殺人をちょっとかっこいいと思ったりっていう、はい、思ってる中二病の少年の市川くんと、雑誌モデルとかやってたりする、まあ、いわゆるクラスのカースト上位、最上位にいる、まあ、女の子美少女の山田さんの2人を中心とした、まあ、ラブコメですね、
はい、
まあ、俺の知らないなんで青春ですね。
ああなるほど。
でこれがまあね、本当に市川くんが中二病、もうきつすぎて中二病が、僕見てるたびに、こう毎話見るたびにえぐられて心
が、
もう誰に一番感情を移入するっつったらもう市川なんですけど、うん、市川に感情移入すぎると心がえぐられてた。
そっか。
なんでしょう、本当に、まあ、誤解を恐れずに言うなら、僕あの中学生好きなんですよ。 え？ちょっとやっぱ言い方違った。
言葉が足りなさすぎませんか、
ね、中学生は最高だぜですか。
そう、まあ、ビバ中学生なんですけど、まあ中学生ものというか、
はい、
中学生って、いや僕なんかどっちでもない。時期だなと思って、まあ、小学生だったらさっきやった
U19 みたいな、
そうですね、事情知らないみたいな、うん、いわゆる友情からだんだんとグラデーション的に愛情に発展していくがありまして、はい、高校生だと、もっと逆に、ちょっと恋とか恋愛とかが結構濃い要素になっちゃう、要素になるんですけど、そのどっちでもないこうどっちつかずの感情っていうのがなんか中学生だなって
。なるほど。
でもその感情ってみんな通ってきてるじゃないですか。
ああ。
いわゆる。
なるほど。
だから中学生最高だよね。
ああ。
その感情が僕好きで、なんかこう。
言葉削りすぎです。最初
の友情でもない、愛情でもない、だんだんと、こう愛情に気づくんだけど、でもそれが恥ずかしい、うん。誰かが好きっていうのが恥ずかしいっていうのが、もうものすごく丁寧に描かれてる作品だなと思って。
なんかそもそも、これは好きなのかっていうところに悩むじゃないですか。
そうなんです。
あれ中学生らしいですよね。
いや、そうなんです。
後でね、
でそれにだんだんと気づいていくんですけど、気づいたんだけどでも自分の中でもちょっと否定しつつっていう感じがすごい好きで、でまたこの 中学生がゆえに性に対してのこの向き方っていうのがすご
い、いや結構ストライクに、
そうそうそう、
テレビでも結構言ってきますよね、
なかなか、
ね、
なかなかこう、でも中学生って性に対してそう抗えないじゃないですか。
抗えない。
原ちゃんのおっぱい見ちゃうじゃないですか。
あ
原さんの。
原ちゃんのおっぱい見ちゃうよな、確かにって思って。
全身ちょめちょめっていう。
いや、マジで。ほんと、あれ、ドエロいって女っすよ。でもそこになんか結構ストレートに、原ちゃんのおっぱいに目がいっちゃって目が離せなくなったりっていうのも、まあまあ中学生だよなと思ったりして、なんかすごい、なんかすごい中二病というかの感じ。が素晴らしいですね、これは。
なんかね、おかずにできなくなったから好きになったみたいな話とかするじゃないですか、
うん、あ、ある。
結構踏み込んだんだな
と。本当に好きな女はおかずにしない論争ですね、
うん、ある。あれ作者女性なのによくこういう男子中学生の心させ
てるんだ、ね、なんで知ってんだって思う。本当に
桜井のりお先生マジでエスパーだなと思いながら、はい、
そうですけどね。だからこれ、まあ、現在進行形で中二病の方とかもいるじゃないですか、卒業されてない方ですね、
大人になっても
、まあ、僕も片鱗はあると思うんですけど中二病卒業されてない方とか、うん、まあ、現中二の方はもうぜひ見てほしい、見て、うん、イタってなってほしい、
痛くて見れないかもしれないけど見てほしいです。
俺たちの中二病代表が市川
なんだ。なるほど、
あ、なるほどな。
いや、
あれね、作画もすごくて、うん、なんかあの図書室で、まあ、チョコを隠すために手のひら同士をギュッと握るシーンがあるんですけど、はい、漫画でも決めだったコマを、はい、なんかフルカラーでアニメで最新話でやってましたけど、前鳥肌立ちました。
すごかったな。
図書館っていうのまたね、この
図書館ね、
うん、ちょっと重要な、ね、はいはい、ポイントなんですよね。ちょっとサンクチュアリ感がある最高だぜ、
ね、
でもやっぱり山田ってエロいですよね。やっぱりたまにやっぱり中、あれ舞台中だっけこうだっけって思うぐらい、
ね、ちょっとね、山田が多分大人なんですよね。
そうですね、
あのやっぱ仕事してるっていうのもあって、山田がやっぱ他のクラスメイトよりもちょっとだけ大人びてる感じがあって、はいはいはい、でこうなんかそこの仕事への向き合い方とかもやっぱ市川はちょっと影響されたりとか、
うん、
その辺もなんか素晴らしいですね。だから山田の方もじゃあどういう風に今度は市川への感情を自覚していくのか。
ああ、なるほどね。
まあ、周りのキャラクターもね魅力的ですし、
はい、
はい、
ここね、でもね、
これね、見守り、これ
舞台あるですか、
はい、
昔住んでたところなんで僕、
あの
親族とかめちゃくちゃ僕のノイズが入ってきてですね、はいはい、あそこ今こうなってたみたいな、こんな綺麗になってた今みたいな、
なるほど、
そういうね、なんか余計なノイズ入って結構気になるって言えば気になる、
なるほど、
はい、
江戸前エルとは別の聖地の見方が、なるほど、
住んでた場所出てくる、
駅とかも出てきますもん
ね、駅まんまなんで。
全然出てきますよね。
割とね、用がない
と昔の記憶が、そう。あそこ何にもないんでね。
あとあれだ、タイトルの出し方が僕大好きですね、これは。
ほうほう。
エンディングとかでタイトル回収していく感じ。
ああ。
はいはいはい、あのエンディング前にちょっとタイトルを出してセリフとかぶせて、はい、このタイトル出しするんですけど、タイトル神がいるこの作品は、もうタイトル出し方この演出最高ですね。
あの本編終わった後にタイトル出るのとか神演出じゃないですか、
あれ、ね、
最近結構そのタイトルの出方なんかそれぞれ作品ごとにこだわってる感じありますよね、うん、他のアニメ見ててもなんか思ったりしますけど、これもねいい出し方ですよね。
ちょっと鳥肌立ちますね、うん、あれは素晴らしい。これぜひ見ね、あの全中二病の方に見てください、
はい、というわけで、僕やばでございましたというわけで以上10個の作品ですね。もう一回振り返っていきましょう、はい、アイドルマスターシンデレラガールズ U149、 ウマ娘プリティダービー、ロードトゥーザトップ、江戸前エルフ、推しの子、神なき世界の神様活動、機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2、事情を知らない転校生がグイグイ来る、スキップとローファー、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリーシーズン2、僕の心のヤバいやつ、以上10個が我々3人のモテミタビーとしてのおすすめ、
いや豊作だな、
今期はアニメとなります。うん、ね、まあ、これ今回ね語られなかったアニメも、まあ、あの本編の、はい、サイド A、うん、新前期の方では喋ってると思うので、
そうですね、
そちらも合わせて聞いていただければと思います、はい、どうでしたか今期のアニメ。
いやだからね、語ってない中でも本当にいっぱい面白いのがあるんで、
ありますよ、
ちょっとこれみんな時間を作って見ていただきたいなというしかない
ですね。そうですね、ちょっとまあ本当に全部見ると本当に時間なくなるので、
なくなるんで、
時間をなくしてる人たちがね、はい、言ってる、
あの倍速視聴とかやめてね本当にちゃんと見てください、ね、うん、はい、
なのでまあそうですね、なのでまあそのちょっとあの一助にでもなれば、
そうですね、
我々がねこれぜひ見といた方がいいよというのもね、はい、助けになればと思います。
参考になってるレビューなのか僕ら分かりません、
分かりませんけれども、
まあ、馬娘なんてそれこそ YouTube なんてすぐ多分この配信聞き終わったらもうすぐ、
はいはいはいはい、うん、そう
見やすい、
すぐ見て本当に、
だからまあそうですね、期間限定もねありますし、
今のうち見ましょう、はい、
はいはい、というわけでございました。何かお知らせとか何か皆さんございますか。
あ、じゃあ僕からいいですか。
はい、
ですね、私カーズ SP という個人ニュースサイトをやってるんですけども、あの今年で22周年になりました、ありがとうございます。毎日更新頑張ってます。
はい、
すごいでしょ、僕だってもうあれですよ、同じ生まれた人が大卒で社会人になってる、
ね、そうですよね、
22歳っていうと、
は
い、
22年前って僕中学生ですもん
ちょっと今それでダメージがそう、中学の時、
中学中2です、それこそ中2です、僕
本当に20後半無職で、無職と言いますか本当にあの大和海でバイトしながら草、はいはい、人生腐ってて、これぐらいしかやることねえなって立ち上げたサイトなんですけど、はい、今人生の拠り所になってますんで、
はい、僕が本当に東京出てきた年だと思います。僕2002年の4月に東京出てきたんで、
そう
だからもう本当にそうですね、僕の東京生活とともにじゃあカード SP は始まった
っておきゃーって生まれて、はい、あの続いてますんで、一つまたカード SP 見てください、よろしくお願いします、
はい、ね、
じゃあ僕もたまには、
はい、
これ多分、お聞きの時点でもしかしたら終わってる可能性があるもしかこの配信される日程によってはもしかしたら終わってる可能性があるんですけど、
はい、
今月の5月の12日から14日、まあ、3日間14日まで、
前半言ってたやつですね、
はい、日本酒のイベント、ちょっとアニメとは関連ないんですけど、日本酒のイベント、試飲即売会みたいなイベントを、広島のパルコです、はい、広島のパルコの、まあ、入り口のちょっとしたスペース、広場であるんで、まあ、広島、もしこれを広島で聞いてる方がいて、
うんうん、
まだ、あ、終わってねえぞという方がいましたら、ぜひ来ていただければと思います。あの声かけていただければ、何らか僕はサービスします、
ね、
は
い、お、いいですね、
はい、熱文字を聞きました、
熱文字聞いてきましたと言ったら、なんか
もしかしたらもう終わってるかもしれないけど
、はい、はい、よろしくお願いします、
はい、1週間遅れの、街遊びですね、はい、徳島から広島に、
そう
か、瀬戸内海を渡ってね、
はい、あ、酒ジャパンエキスポイン広島、
なるほど、
はい、よろしくお
願いします、検索してください、
はい、僕からはですね、
はい、
これともう一つあのやってるやつ、ポッドキャストの二次元再大社の夜という、ミイラ三平さんと土井中さんと僕の3人でやってるやつが、はい、今年10周年なんですね。あのポッドキャストはまだちょっとあれなんですけど、ユニットとして活動しだしてから10年、
ライブとか、
そうですね、なので実際にだから熱文字ももう10年になるのか
じゃないですか、多分
そう、あの、
そうなんだ。
たもとは分かってて、ちょっとおかしい。
ちょっとその辺の事情はまああれなん
だ。分かんないですけど、だから10年なので、その10周年を記念したそのライブっていうのが、はいはい、今年、2つはもう決まってまして、7月の3日月曜日の夜と、10月7日土曜日の昼。はい、10月のライブなんですけど、もうチケット販売してますんで。
あ、場所とかはどこ？
両方とも阿佐ヶ谷ロフト A で、はい、はい、行われますので、もしよろしければ。
あ、どういう内容なんですか？
内容は全く決まっておりませんが、
でもアニメの話とか？
アニメの話というよりは、その自分たちの、
俺の嫁？
そうですね、あの、二次元嫁の話。
なるほど。
だから嫁とどこどこ行ってきたみたいな、あの、写真スライドを出しながらのトークとか、はい、あとはまあ、おのおののもしかしたらトーク。は
い、だから最大者ののろけ話って
、はい、
まあ、二次元嫁何の説明もなく進んでますけど、
は
い、まあいい、それはいい
です。
分かっていただいてるんですよ、これ、
はい、大丈夫でしょう、はい、○○は俺の嫁ってやつ、
はいはい、
はい、ってやつです。
まあ、このにあの熱持ちの、まあ、ましてサイド B 聞いてる方はもうその辺はフォローしなくても大丈夫でしょう。
確かに
とですね、あとですね、6月16日金曜日、これ逆に僕今週配信だともしかしたら情報解禁前の可能性あるんですけど、6月16日金曜日にですね、ネイキッドロフト横浜、
はい、
あの、元々ネイキッドロフトって、新大久保にあったんですけど、はい、移転して横浜になってるんですけど、
そうなんだ、
はい、そこでですね、エロ漫画を語る夜、エロ漫画家と芸人とという、イベントを
面白そうなんです
けど、やりました
。エロ漫画家さんが来るんですか？
はい、ですね、エロ漫画家さんが、ビフィタス先生、あ、すいません、ビフィタス先生、
はいはいはい、
ただの目指し先生、荒くれ先生、この3人を迎えて、エロ漫画好き芸人、大仰天というコンビの小葉、春と飛行機というコンビの軍備、バキバキ童貞、バキ童ですね、
はいはい、バキ童さんですね、
はい、と私松崎の6人で、
はい、
配信なし、
おお、
なぜなら、エロ漫画のここいいよねっていうのを
見せられない、
バンと出すから、
あ、
めちゃめちゃおっぱいも出すし、股間も出します。
まあ、あの線が入ったね、
はい、もちろん、もしかしたらそのライブドローイングみたいなのをね、
どのプラットフォームでも出せないと、
出せない、
エロくて
無理、
はい、どこのプラットフォームもね、本当にもうX ビデオとかじゃないとダメなんじゃねえか。
FC2
アダルトとか。
とかじゃないと、多分ね、乳首出てるやつダメなので。
確かにそう
ですね。なるほど、なるほど。
はい。どんだけそのお金取っててもアウトなので。
まあ、だからその日、その場所だけで、
いや、はい、エロ漫画家さんのトークってめちゃくちゃ興味ありますよね。はい、どういう話が聞けるのかっていう、ね、
はい。というわけで、その、皆さんが好きな、その、エロ漫画の話、これ、この漫画のこういうところがいいんですよ、みたいなのを、実物を持って、紹介したりとか、あとそのエロ漫画家さんのそのライブドローイングみたいなのもなんかやる予定で、
それ見て、
はい、なのでもうこれはもう来場者限定しか見れないやつですのでですね、もしかしたら本ロフトの告知より前にこの告知の音声が配信されてる。
まあ、あの、おのおの黙っていただき
ます。そうです。
書いたりして、書き込みとか。
Twitter に書くのは1週間後ぐらいっていうか、はい、時間差でっていう。
でもまあ2日後、3日後ぐらいになるかもしれない。はい、まあそこはもう皆さん。
1ヶ月前告知
ってことですね。はい、でもまあ皆さんの、ネットリテラシーに、
まあ、
期待して。
期待して。
なので、そちら金曜日の夜ですので、皆さんお待ちしておりますという感じです。はい。
はい、
という感じですかね。だけで、また3ヶ月後。
そうですね。
夏ですね、
はい、またアニメが終わり始まる頃にまたお会いしましょう。
はい、
今週もすいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。